後語り。後語りとは、小説などにある後書きのように放送が完了したエピソードにスポットを当てて、演じた我々があれこれ語ってみようじゃないかというものです。要するに後書きの語り版で後語りです。というわけで後語り第1話、絶刀神奈編始まります。改めまして、ヤスリ七花役の細谷義政です。
トガメ役の田村ゆかりです。
ヤスリ七海役の小原舞です。
いや面白かったですね。
面白かったですね。
もう絵も忠実だし、それが動くっていうね、
すごいね。
だってタケさんの絵を、なんだろう、アニメーションにするってどれだけ難しいんだろうって思ってた。
すごい難しいと思う。
何よりなんかこう一つ一つが細かいから、やっぱりその七海の髪の毛一つ取ってみても、ピンクじゃない。
そうですね、光沢がね、
これ全部黒だったら塗らなくていいところ塗らなきゃいけないとかさ、
うん、
結構なんかこうね
大変だね感じが。
そしたらね、トガメは簡単だってことが言いたいの。
そんなことない
塗らなくていいやみたいな。
そんなことない、白塗らなくてい
い。白一色っていう。
そうだよね、うん、
そうだからやっぱりこうね、タケさんの絵自体が、やっぱりコウモリとかもそうだけど、なんだろう、こう
独特。
そうなんだ、
ね、すごい世界観がある絵だよね。
これをね、アニメーションにしてこんなにも
そう滑らかにね動いて、
違和感がないってすごいよね。
ね、動いたらさ、ますます可愛くない？
可愛い、めっちゃ可愛い。なんかどこが気になった？
僕は中原さんも収録中におっしゃってたんですけど、やっぱお姉さんのこの髪の毛の光沢がここにあるんですけど、貝殻なのか、貝殻の髪飾りをつけてんのかみたいな話になりませんでしたっけ？
なったなった、そのピンクのところに今言ってた。
あそこ何なんだろうね、気になりましたね。
デザインなんだよ、
光沢なんでしょうね。
そうだよね、だって横から見たらちゃんと横から見た図になってるもんね。
そうですね、そう見て見どころ一番こう、ここ来たかみたいなところお二人ありましたか？
あのね、コウモリのさ動きが、いい意味で、キモい。
あ、
なんかほら変形するじゃん、
ね、
ゴキゴキゴキっていうのが、なんか音も怖いし、なんか怖い。
まず持ってこう、
うーっていう、
うーってやつ。
そう、あとさ、あのね、トガメに変身したじゃん、そしたらさ、口の中から服が出てきたの。
ありましたね。
そうだね、そうだった、そうだった、
そう、服は、じゃあどっから、あの体から出てきたのは分かるんだけど、体の中にいつ入ったの？
あ、ジャストサイズのものが。
そうそうそうそう。
あ、そういうことじゃなくて。
なるほどね。いつ仕込んだのかってこと？
そう、自分の体を変形させることができるのは分かったんだけど、服はなぜって思わなかった？
あ、確かにね。
ああ、そうか。
そうかも。
あとベタベタだよ、あの服。
そうですよね。
だよね。
うん。
すごいよね。なんかいろんな能力持ってんだね。瞬間的に乾かせたのか
な。あ、でも確かですけど、風呂敷に包んでました。あれが防水加工だったの
かもしれないですね。防水か、すごい胃液にも耐えられる風呂敷だったんだね。ね、なるほどね。
僕はやっぱ七か八列ですね。
あ、かっこよかったね。
あれなんか格闘ゲームやってるみたいな感じでしたね。小説の最後に、登場人物の写真があって、コマンド入力画面があるじゃないですか。あ、なんか それをね、なんかこう、あ、こういう感じだからこれ書いてあったのかみたいな ね、感じで思いましたけどね。
やっぱりさ、こう視聴者の方でトガメ可愛いなって思ってる人的には、木に縛られてさ逆さになったトガメって、あれサービスシーンなのかな。
それだったら、やっぱコウモリが変身して、
あっちだ、
ね、じゃないの、
そっかそっか、まあ、若干なんだろう、こう男性の憧れ、女性の憧れ、こう長い髪で胸だけ隠れるみたいな、
はい、
惜しいところで男性になりますね。
あ、そうだったね、
惜しいところでね、
惜しいところでね。まあその辺見て、ね、素敵だなと思った。
いろいろ、ね、素敵だと。でも髪上がってるの可愛かったですね。逆さまになって、こういつも前髪降りてるトガメがこうピローンって前髪上がってる、
デコもおでこ、おでこ、
そうそうそう、おでこってなんかいいですよね。あ、で僕一番小説見て、でやっぱこう収録が終わってみて、 おーって思ったのが、うん、ギャフンなんですけど、
あギャフン、ギャフン、ギャフンすごいリテイクされた
そうでしたっけ、
ギャフンでもいい感じのギャフンで、うん、エコーかかってて
かかってたけど、そうそうそう、ギャフンが一番なんかいろいろやってって言われた
いっぱいギャフン聞いた、
いっぱいギャフン言ったね、
う
ん、
僕もギャフンっていうアニメに出るのも初めてでしたね。
ちゃんとナレーションでフォローしてたもんね、ギャフン。
そうそうですね。
あれがまたさ、
ギャフンという。
いいんだよね。
すごい素敵な、素敵ボイスでさ。
そうなんだ、池田さん。
ね
え。よかったな、ほんとに。なんかほんとこう、映画を見終わった、あの、なんだろう。ね、それこそ喫茶店みたいになってるけど、
ね、
大丈夫
大丈夫なんです。こういう感じで言ってくださいと。
よかった。
そうみたいですよ、ね、
台本がさ1時間だからやっぱちょっと厚めじゃない、そこでさセリフがぎっしり詰まってるじゃない、
うん
でもう矢継ぎ早にさテンポよく行くからさ、なんかねパッて見た時に文字を認識しない時があって、
あーおっしゃってましたね、
だからねすごいもう全部ね割と漢字にね振り仮名打っちゃった。
あでもわかりますよ、
打ってた、
打ってた、
漢字を頭の中で一回読み直して言葉に出すまでがもうタイムロスみたいなね、
その変換する時間が惜しいみたいな、
そうそうそう、
特にね1話やっぱこう我々的にこうパクがねちょっと早いなって言って苦労した収録でしたね、
1話だったらね、
まあA ロールと B ロールぐらいってもうほぼ3人しかいなかったから、あれをね3人で会話劇をするっていうのも
ね、難しかったですね、
なかなかね大変だったけど、でもやっぱりこう実際見てみると、あっという間だよね、あんだけ一生懸命喋る、
そうですね、
そうなんだよね、
思ったけど、
そうなの、だってさアフレコには、時間すごいさ8時間とか1話ってかかったけど、
かかっただ
けどやっぱし見てる側は1時間なんだよ、
そうなんだよね、
そう、
でもなぜか1時間すらも感じさせないぐらい早い、
早かったですね、
テンポがいいんだねやっぱり、
そう
だ、すごく、
僕もやっぱなんかもうやっぱ僕ら3人多分感じたことだと思うんですけど、その距離感のなんていうんですか、自分の中ですり合わせで、やっぱりこう最初だから違和感あって、あのこう部屋で3人で会話したりとかしてたものが、やっぱ出来上がり見てみると全然そんなことないですね、すごいなんか面白くこう回ってる感じ しませんでした？
マイクってすごい
そこ？
いやもうねこれはあの魂ですよ、魂、よくわかんないけど、
でもさ、なんかこうあの役者の目線で自分のキャラクターのみを見て演じてる時ってさ、周り全体を見れてるわけじゃないから、ちょっと気持ち悪いなって思っても、全てをこうね総合して見てみると、そのちょっとなんか違和感とかが、あの意外とハマってたり面白かったりするのかなってこの刀語りの場合は思った。音響監督さんとのその ねやり合いとかも結構 ねしたけれども、
そうそう、音響監督海老名さんだったんですけど、どうでしたか、あの海老名さんとはお二人はあの過去にお仕事をされたりとか、ありますか、なんかこう今回仕事してみてどうでしたかみたいな、こう演出を受けてみて、
なぜかわからないんだけど、なんかね この刀語りの現場で海老名さんと会うとなんかちょっと気恥ずかしいんだよ、ね、
なんでなんで
なんで、
なんでですか、
なんかわかんないけどちょっと恥ずかしいの、
なんでだろう、
感覚的に。
海老名さんって初めてお会いした時は、ミキサーさん、
あ、怒り
も、僕もそうでした、
でそれであのしばらくして、あの音響監督さんで何回かお仕事したことがあって、私もどっちかっていうと音響監督さんのイメージがもう強いから、あまり気恥ずかしさとかないかも。
いやなんかね、同時期に別の作品とかもやってたんだけど、なんか感覚がちょっと違うの、なんかわかんないんだけど、
なんだろうねそれね、
なぜだろう、
不思議。
僕も海老名さんが演出されるっていうのは初めてだったんですけど、海老名さんがこうねブース入ってこられて、こここんな感じでこんな感じでってあの言われたんですけど、海老名さんの印象が、結構ね僕の中で七かと被る気がするんですよ、何を考えてるんだろうみたいな感じ しません、なんかもやんもやもやんみたいな、だけどうんわかるみたいな、
人当たりがすごくいいもんね、柔らかくて雰囲気が、そういうとこが被るのかな、
なんですかね、そんな気がしましたね僕はね、
なるほどね、
まあ大変な収録だったと思うんですけども、あの まあね、前の日に台本をいただいて、うん、台本チェックして、うん、まあ、今回長いじゃないですか、
うんうん、
ね、あの今回初めてやったとか、今回だからこう苦労したから こんなチェックの仕方しましたとかありますか、ルビフル以外に。
そうだね、そうでね、その、まあ、ルビフルはちょっと最終的につながるんだけど、はい、台本もらってさ、台本読むとさ、はい、早く当てたくなるじゃん。
わかる。
あ、そうですね。
そう、うん、でもうルビフル前に、うん、いややろうって思って、はいはい、やり始めたらお家でね、はい、紙で、はい、あれってなっちゃってそれで、まあ、慌ててこうルビを振り出した。
あ、なるほど。
あ、間に合わないって思ってでも早くやりたくなるよね。
まあね、でもそうですよね。
しかもさ、ほらフルカラーで絵が入ってたから余計に早くやりたいって思っちゃって、
うんうんうん、そう、なんかあの普段、うんうん、あの例えばあんまりこうね、あの絵が入っていない作品で声を当てるときって、うんうん、自分たちが台本から読み取れるところを最大限に読み取ってチェックするじゃない。でも今回に関しては、うん、あの絵があるから、うん、あの絵が助けてくれたところっていっぱいあって、うん、ここの表情を、まあ、第一話だし、うん、彼女だったらどういう風に言ったりするんだろう、距離感はって思ったりしても、絵をこうね見れば、うん、あ、口はこのぐらいしか開かないんだ、表情もこれぐらいなんだなっていうのが分かったから、うん、今回の刀語に関しては私真っ先に絵を見た。
あ、うん、あ、でもそうですね、なんか結構総合的に なんていうんですかね、考えられるとか、文字と絵とみたいな。
そう、絵のお芝居が先についてたから、
うん、そうですね。
そう
でしたね。僕も本当こんな長いの初めてだったから、蛍光ペンの黄色がなくなっちゃうんですね。
あ、みんな黄色派なんだ。ね、黄色だよね、まいちゃんも。黄色、
あれね、やっぱあのセリフ重なるともう、どこ読んでんのみたいな感じになりません？
わかる。あとさ、ね、電気の色が何ていうの、はい、この電気の色、
白熱、
ちょっと
オレンジ色のね、
そう、オレンジがかったさ、電気だと黄色ってさ、
あ、目立たないなりますね、
そう、うん、
なくなったんだ、
なくなりました、
電が一本、
そうでもね、絶対ピンク使うまいと思ったんですよ。
ピンク
潰れちゃうじゃないですか。
そうなの、黄色派の人は他の色使えないんだよね。
そうか。
でもさ、シチカとかトガメンってさ、もう全部自分、このページ自分みたいな感じだからさなんか引いてもみたいなね。
でも引かないとさ、分かんなくなるでしょ。だからさすがに、あの自分が喋ってるページ折るじゃん、折ったりするじゃん。それは最初の方ずっと折ってて、なんか端っこが分厚くなってきたから元に戻した。これもういいや、こう全部出てるしと思って
意味ないな。
そう
上だけこう広がるんですよね。
そうなんですそうしたかな。
で今回あのね、刀語りでナレーション担当されてる池田雅子さん、
はいはい、
あのどうですか、お二人はあの一緒にお仕事されたこととかありますか？
どうなんだろう、もしかしたら初めてなのかもしれない。
どうでしたか、こう池田さんと初めて現場でお会いして、こうナレーション聞いてみて。
ナレーションを先に、あ、途中で撮ったんだっけ、
うん、
で、皆さんお外へって言われて、
そう、あれね、結構びっくりしましたね。
でも気持ちはわかるじゃない、うん、やっぱなんかみんながいる中でやるよりはっていうので、うん、ロビーで、うん、その外でなんかモニターされてるテレビでこうナレーションが聞こえてきた時に、はーって言っちゃったよね
あれはね、あれはもうびっくりしますよ本当にね。
本当素敵だよ
ね。素敵ってなった。
あ、そうか、ナレーションって大体一人で撮ることが多いもんね、ブースの中に入って。
そうですね。
なるほど、
なるほど、それでか。
なんか心に染み渡るみたいな感じが、
いいですよね、
したよね。
本当に。
素敵だった。
まあね、あんだけ経験を積まれた方でも僕は緊張なさるんだなと。そのナレーションを一人でブースで撮るっていう印象がその時全くなかったんで、ああ池田さんぐらいキャリアがある方でもやっぱ緊張されるんだなっていうね、ちょっと新鮮でしたね。なんかそれがなんかちょっと個人的に嬉しかったんですね。ちょっと会話止まっちゃってましたね。そうなんですよ。素敵でしたね。
素敵だった。
ちなみにどうですか、あの最初の始まるよっていう時のナレーションと終わりのナレーションはこうどうですか、どっちがお好きですか、なんか好みですよ、好み。
難しいことを言うな。そうね、最初はでも始まりって感じじゃない、やっぱ、うん、だけど終わりは次に続く感じがするから、どっちも好きかな。
あ、
確かに
ね、
そうだね、
そうですね、 僕は結構終わりの方が好きなんですよね。まあ、どっちも素晴らしいんですけど。
その心は？
その心はあのなんかこうタイガっぽい音楽ですよ。
あの音楽じゃないでしょ。
いや違う、総合的に総合的にこうあのね船がこう出て、うん、船がこうどんどんこうなんかこうちっちゃくなってって、うんうん、こう大海原にこう危険な旅に、うんうん、あの繰り出すぜみたいなところで、うん、あの優香さんがあのでえこれから待ち受けるのは鬼かジャかなんとかなんとかで二人は旅立ったのでございます。その刀探しの旅へっていうか刀探しの旅への間がね、うん、なんかこう来るんですね。僕泣いちゃいましたよ。
マニアックだね。
いやなんかねなんかうわこう行っちゃうなみたいなね、なんかこういうねなんかちょっとこう厳しさを連想させるというかね、ちょっと変なところかもしれないですけどね。まあでもその後の最後のお姉ちゃんの花見の、うんうん、あの子あんなに弱いのに大丈夫かしら。
あれね、
あれ意味深ですね。
気になるよね。
結局マニアコウモリはね七日が七日八列でね、
ま、偶然だけど
倒しちゃったんですけど、
ね、一見すると強そうなんだけど、
もうこれも気になるとこですね。
ね、意味深。ぜひ、ね、
第2話
心待ちだよ、ね、
心待ちですね。これから謎がどんどん解けていくんじゃないかと、
はい、
うん、あで僕ね、うん、あの個人的にちょっと疑問に思うことがあるんですけど、うん、あのトガメの目がね十字になるじゃないですか、
ね、
あどっち目でしたっけ、右左
左かな、
左ですか、
向かってとかになるとちょっと分かんない、
ね、左ですね。
左なの、
あれはどんな時になるんでしょうね、うん、
あれスイッチ入った時じゃないの、違うのかな、
スイッチはどこで、
なんかほらあの普段のさなんかこう、威張ってたりひょうひょうとしてる時じゃなくて、うんうんうん、なんかその自分のな、あのさ、あんまりさ、表情豊かだけど、うんうん、本心をあんまし出さないじゃんね。
あ、
う、
あ、
ん、
はいはいはい。
背負ってきた、まあ、うん、冒頭のシーンの、なんか心の傷だったりとか、うん、そういうのがあんまし出てこないじゃん、うん、だけどさ、その後半捕まった時とかってさ、うん、その過去の何、トラウマみたいなこととか、
はいはいはい、
思い出したり、うん、自分のなんかこう、志していたことが、うんうんうんうん、なんか、できないかもしれないとかっていう、うんうんうん、なんかこう心のスイッチが入ったら十字になってなかった？
ああ、そうですね。あの時のトガメ結構むき出しでしたね、うん、本心というかね、うん、
かなって思ったんだけど違うのかな、
うん、絶対そうだと思いますね。本当に絶対そうだと思います。
断言されちゃった。
ねえ、
ねえ、そうだね。これね、あのオーディション受けた時ってさ、
あ、そうですね、その話聞きたいですよ。
一番最初は、うん、テープだったでしょ、最初って。
あ、僕もテープでした。
あれ、私一番最初テープだったの。
テープでした。
そう、
テープでした。
テープで、うん、ね、最初、うん、キャラ表は、うん、トガメとヒテイヒメがあったんだけど、うん、
はいはいはい、
ね、最初ヒテイヒメだったの。
おー、
そうなの。あ、ヒテイ姫っていう姫がね、うん、後で出てくるんですけど、
うん、
そうで、うん、ニジがスタジオだったじゃない、
うんうん、
その時はなぜかトガメとヒテイ姫とナナミだったの、
うん、
で、なんとなく、うん、ナナミ可愛いなって思って
可愛いよね。
あと可愛いだけじゃなくて、その、はいはい、セリフがね、もちろんどのキャラクターもすごい魅力的なんだけど、うん、すごい怖いシーン
あっただ
ったから。
あ、そうだったんですか。
そう、うん、怖いシーンだったから、うん、わ、何って思って、うん、ちょっと楽しい役だなって思ったのね、うん、もちろん他の役もそれぞれ いいシーンとかもあったし、うん、いろいろあったんだけど、うん、なんとなくナナミがやりやすい、やるじゃん自分の中で、なんかやりやすいとか、ゆかり的に、
そうそうそう、ここがセンターだみたいな、
そうって、うんうん、思ってたら、うん、トガメになって、うん、それはそれで嬉しかったんだけど、うん、わおって思って、
うん、あー、なるほど、自分の意中はナナミだったから、
一番難しいところだったと思って、うんうん、オーディションの時にね、正直ハテナがいっぱい出ちゃったの、やってて
トガメについてね、
そう、あ、これで合ってんのかな、分かんないなって思ってね、ずっとやってて、今はもちろんもう3話収録してるから、うん、私がトガメだって思ってるんだけど、うん、で収録の時にまいちゃんのナナミを聞いて、うん、あ、ナナミ私じゃないって思ったまいちゃんだって って思ったの。
そんなね、思いが。
嬉しい、そう言ってもらえると。
そっか、こうだったんだって思ったの。
どうですか、あの永浦さん、七海を演じられてみて、こう。
あのオーディションやった時に、うんうん、とりあえず、うん、あの平坦にやってくれって、
うん、平坦に、はいはいはい、
あんまりこう感情の起伏を出さなかったり、それだけじゃなくってその、うん、あの音として聞いた時も、うん、あんまりこう抑揚がつかない方がいいみたいな、うん
あ
うん、あの演出をしていただいて の、うんうん、あのオーディションだったから、うん、きっと、うんこのまま行けばいいんだなと思って収録したんだけど、うん、でもなんかやっぱりわからないから彼女が何を考えてるのかがわからないから、
うん、
そこに関してはちょっと悩んだかな、うん、
またね選んでるシーンがさ、うん、すごい怖いシーンなのにさ、うん、平坦でって言われたわけでしょ、
うん、
どうしてもなんかさやりたくなっちゃうじゃん、あのセリフ回し、うんうんうん、まあちょっとこの後語りっていうかなんか未来の前語りみたいになりますけど、
そうだね、うん、ただねあのそこはね、うんうん、そことして、
うんうんうん、
っていうことでやらせてもらいました。どうですか、
どうだった
？
僕本当すごい印象残ってるんですけど、
うん
ま、僕のシーンは僕のシーンっていうか僕のオーディション原稿のシーンは、うん、あの今でもよく覚えてるんですけど、まず第一声がめんどくさいから始まる、うんうんうんうん、面倒だなから始まって、で面倒なところとなんだっけな、誰かをこう投げ飛ばして、
うん、
なんか投げ飛ばした後にセリフを言うんですけど、
うん、
っていうシーンだったんですけど、で、うん、テープを取って二次審査の時に、まあ、演出さんの見てる中でやったんですけど、うんうん、あの結構もうちょっとこう若くできるって言われてて、
うんうん、
でオーディションが終わって、うんまあ、マネージャーさんが帰りについてくれたんですけど、うん、どうでしたかねっていう話をしたら、僕はすごい緊張して、海老名さんがこうできる、はいこうできる、はいっていう、このはいっていう緊張してるぐらいの声が欲しかったらしくて、それはねすごい面白かったですね。だからちょっとセリフになるとこうよしってこう落ち着いちゃうというか、集中しちゃうからあれなんですけど、あの素はやっぱ焦っちゃうじゃないですか、なんかあ、ちゃんと答えなきゃと思ってると、なんかすごい緊張して上ずっちゃって、
うん、
その声がいいって
よかったんだ、
そう言われたんですよね。
でも得てしてオーディションってそういうものじゃない、
そうね、すごい聞いてたりするもんね、たまにね、
そうか、そうやってしっかり決まったんだね、
う
ん、なるほど、なんかそれぞれ
違
って面白い ね、
そうですね、
だってね、
初めて聞きました、
うん、いろいろさ、なんか例えばトガメの時も、
うんうん、
じゃあもうちょっとなんかこう可愛くとか、いやもうちょっとじゃあやっぱし大人っぽくとかいろいろあったじゃん、なんか、うんうん、だから、
うんうんう
ん、なんだろう、どれが正解なんだろうって思うよね。
あ、そうか、う
ん、結局
確かにね、
あと、うん、そのオーディションの時にいろんなシーンがあってすごいやっぱいいシーンとか出てくるの、
うんうんうん、
あのシーンはいつだろうとか
あ、僕も思いますよ、
もう分かってるんだけど、いつかは分かってるんだけど、早く来てほしいような来てほしくないようなってい
ういやでもね楽しみですね、
うん、聞いてるみんなはきっとどこだろう、
そうだよね、
小
説片手にやってるよきっと、
そうだよね、
どのシーンだろう、どこの怖いシーンだろう、ね、とかあるよね、
ありますよ、いろいろ
ね、
うん、
もう期待も未来のね、あの第2話以降ですか、1話以降にも、
うん、
今のお話だとこうすごいね、あの期待が膨らみますけれども、うん、そろそろお時間っぽいのでですね、
はい、
第1話の、
うん、
この後語りを締めたいと思いますが、
はい、
最後にお二人から何か一言ずつありますか？
おっつ、
何もないです
か？2話以降も見てください、忘れずに、忘れないで、1ヶ月に1回だから、
そうだよね、
もう今の間になんか携帯の、うん、なんかなんだろう、お知らせとかに入れておいてほしい。
そうだよ、ピピピってアラームが出るように、
ね、スケジュールがこう
来たらね、今日刀語りの日みたいなの入れておいてほしいお願いします、
お願いします、ね、1話一月一話なんでね、お見逃しないように、
なんて
お見逃しなきよ、
うん、
はい、じゃあということで後語り第1話 Z 岡奈編でした、ありがとうございました、
ありがとうございました。